わかります。イエス様のまた弟子であった、とも書いてあります。もちろん十二弟子のようにこの近い存在ではありませんでしたけれども、イエス様を信じて、イエス様の教えに生きる人だったということですが、この福音書の中に書かれて、ヨハネによる福音書にでしょうか、そこにはイエス様が生きておられる時にはこのユダヤ人たちを恐れて、ヨセフさんは自分がイエス様の弟子であるということは隠していたということもまたここに書かれています。で、それは人々にそのことが知られたら今持っている社会的地位も名声も失ってしまう、まあ、こういうことを恐れてイエス様が生きておられる時には、まあ、大胆にそのことを証しすることができなかったのでありました。そんなヨセフさんでしたけれども、イエス様がこの今日の箇所を見ますと十字架を追って、まあ、黙々とゴルゴダの丘に向かわれる姿、また十字架の上で父よ彼らを許してくださいと言って、彼らは何をしているのかわからないのですと、まあ、取りなすイエス様の姿、血を流して息を引き取られるイエス様のお姿、まあ、ヨセフさんはイエス様の十字架の姿を見、また心を引き裂かれながら過ごされたこの数日の中、このしばらく時間の経った中で心が変えられたのでしょうか。言い方を変えるなら心が強められたのでしょうか。今日ヨセフさんは15章の23節を、ごめんなさい、43節を読みますと、有馬屋出身で身分の高い議員ヨセフが来て勇気を出してピラトのところへ行き、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出た。この人も神の国を待ち望んでいたのである。この時そのように十字架に合わせられたヨセフさんはイエス様の十字架を深く知って、またその十字架を通して心が強められて励まされて力をいただいて、ヨセフさんはこの日勇気を出しました。勇気を出して、このリビングバイブルというこの聖書の訳では勇気を奮い起こしてというふうに書かれています。英語だと take courage と書かれてますけれども、take courage してですね、took courage してイエス様のために行動を起こしました。ヨセフさんはローマの総督であったこのピラトのもとに行って、そして自分にイエス様の遺体を葬らせてほしい、お墓に入れさせてほしい、私にイエス様の死体遺体を引き取らせてほしい、まあ、このように申し出たわけですね。で、このことをヨセフさんが申し出るということは、当然彼らに自分がイエスへの信仰を持っている、そういうものであるということが明らかになってしまいます。またユダヤ人たちからそのことを通して多くの非難を受けることになります。殺されるかもしれません。このことを恐れて弟子たちはイエス様が復活された時戸を閉めて、恐れとそして恐怖の中、主人公の中にいたことがこの福音書の中に書き記されています。また殺されなかったとしても、ヨセフさんが今日まで築いてきた自分の社会的立場は失ってしまうかもしれない。まあそういういろいろな、あげればきりがないいろいろなことを背負いながら、しかし今日この日ヨセフさんはイエス様のために勇気を奮い起こしました。イエス様のために自分のできる限りのことをして信仰を表しました。ヨセフさんはイエス様への愛のを行動で表しました。その理由として43節には、それはこの人も神の国を待ち望んでいたから、神の国を待ち望んでいたからです。あの時にはできなかったんだけれども、でも深いところではイエス様のことを信じしたい、そして神の国が来るのを待ち望んでいた。 そういう人物だったということです。パウロはフィリピの信徒への手紙3章の20節を開きになる方は365ページです。365ページ、パウロはフィリピの信徒への手紙3章20節でこのように言っております。一節だけです。お開きになった方ご一緒に読みましょう。365ページ、フィリピの信徒への手紙3章の20節です。365ページ、フィリピの信徒への手紙3章20節をご一緒に読みましょう。3、はい。しかし私たちの本国は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。アーメン。これは別の訳では切に待ち望んでいます。私たちの国は、本国は、つまりどういうことかというと、この地上は本当、本番の場所ではない。この地上は仮住まいです。与えてくださったその期間、たった一度のその期間、この場所は仮住まい。そしてイエス・キリストを信じる者たちは本来住むべき場所、本番を生きる場所と言いましょうか、帰るところがある。本国、これは天にあります。そのゆえに、パウロが言いますように、またヨセフさんがそうであったように、いつも日々神の国を待ち望んでいる。いつ来るかわからない。その日をいつも待ち望んでいる。こういう信仰をヨセフさんも、またパウロが告白していますように、この信仰を持っていた。このような神の国を待ち望む信仰というのは、今朝この有馬台のヨセフさんの姿を通して、置かれた場所で、境遇の中で、イエス様のために勇気を奮い起こして行動すること。その場所、立場で自分のできる限りのことをイエス様のためにしてみようとすること。その行動を選択してみること。イエス様の愛を具体的に行動でこの世に社会に表していくことだということを教えられます。これ受難週の時にこの箇所をずっと読んでまして、この復活に至るまでのですね、イエス様の十字架の記事を読んでおりまして、この有馬台のヨセフさんに心が感動しまして、このメッセージをいつかさせていただきたいなと思って、今日この若者たちのために、子供たちのために、それだけではありません、私たち今ペンテコステ聖霊を待ち望む私たちに今日この御言葉が与えられておりますことを信じます。今言いましたように、そのようにして神の国を待ち望んでいたヨセフさん、このヨセフさんが取った行動は、ヨセフさんの与えられた立場で地位で十分に用いられていったんだということが、この仲介書の中で記されておりますいるんですけれども、ちょっと柳原忠夫先生の仲介短いですので、皆様に紹介させていただきます。ペテロら弟子たちは身辺の危険を恐れて隠れていました。有馬台のヨセフのように社会的地位が高く財産のある人で側近の弟子というよりは、むしろ同乗者たる立場のものでなければ、かかる場合イエスの埋葬を申し出ることはできなかったんでしょう。目立つことなくですね、また立場を持って、このヨセフさんの立場があったゆえに、ピラトのもとに行ってその立場を持ってきっと言うことができたんだろう。弟子たちには確かにそれはできなかった。なぜならユダヤにおいて地位はありませんでした、社会的地位はありませんでした。でもこのヨセフさんは社会的地位を持っていて、そして財産を持っている、そういう人だったから、むしろその立場を持ってヨセフはその地位と財産とよく用いたのでありました。また同じく弟子でも、また同じく弟子でも、女たちはあまり世間の注意を引きませんでした。この後ですね、女性たちも行きますけれども、死体の納められた場所をそれゆえに見届けたマグダラのマリアとヨセフの母マリアは、その女性という身分をよく利用したのでした。 ヨセフさんにおいても女性においてもその時与えられている立場が非常によく用いられて、イエス様にその信仰の行動を取ることができた。このことを仲介書が言っております。主は誠に一人一人を特別に愛されて、その歩みを祝福してくださるお方です。一人一人をご自分の永遠のご計画の中に、環境も境遇もすべて置いておられるお方であります。それは主が今日渡辺和子シスターのタイトルを使わせていただきましたけれども、置かれた場所で、それぞれの与えられている境遇で、それは時に私たち人間的には喜ばしくない境遇もあるかもしれない。私は3年間4年間でしょうか、病気の中におりました。でもそれも主が許された境遇に置かれて、多くのことを教えられました。多くのことを学ばせていただきました。痛みの中にあるということがどういうことなのか教えていただきました。現行であった時よりも病を知ってなお主の恵みを知りました。またさらには素晴らしい癒しが聖書通りに起こされていくことも知りました。体験させていただきました。そのように私たち一人一人は主が置かれた場所で、一人一人が主の栄光を表すために、花を咲かせるために、霊の実を結ぶために、私たちをその場所に置かれている、そのことを覚えたいと思います。先日の金曜日、リバイバル徹夜祈祷会で、アサリス筋が奨励をしてくださいました。マタイによる福音書5章の10節のこの三条の水訓の言葉から、義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。そしてこの箇所から、私たちは迫害される人々は迫害されるほどに、神の義のために生きるものとなりましょう。こういう奨励でした。私は実はその晩ここに書いたんですけども、今晩いただいた徹夜祈祷会においていただく御言葉として、私たちは迫害されるほどに神の義のために生きるものになりましょう。そのようにしてアサリス筋を通して主が私たちにお語りくださいました。私は大きな励ましとまたチャレンジをいただき、もうアーメンアーメン、本当にそうだな、そのように心を燃やされました。有馬太屋のヨセフさんが置かれていた社会的立場、境遇がありましたように、ここにいる皆様お一人お一人にも主が許されて置かれている今場所があり、境遇があり、環境があり、あるいは家族があり、いろいろな私に起こってくる、個人個人に起こっている状況があることと思います。それは今日ここにいますね、子どもたちみんな小学校、中学生、高校生、大学生である人、その方々は学生という立場があります。あるいは夫であり、妻であり、お父さん、お母さんという立場があるでしょう。教会に仕えるという立場があるでしょう。またお仕事をしている人であれば、上司である人もいるし、部下である人もいるし、また社会で、会社の中で社長という立場を、リーダーを持って、そういう立場を持っている人もいるし、あるいはアルバイトの人もいるし、健康の人もいるし、病気の中にいる人もいるし、いろいろな環境が私たちにはあるわけですね。学生でなくても、仕事をしていなくても、皆さんお一人お一人に今置かれている場所があります。何より、イエス様を信じている皆様においては、世の中でクリスチャンという立場があります。クリスチャンとして生きるという立場があります。それは日曜日だけではありません。忘れてはいけません。日曜日だけクリスチャンなのではありません。先日ひろきくんのこの信仰告白で、神の子供になります、これ日曜日だけのことではありません。イエス様と出会って、イエス様に救いに預かってバプテスマを受けた皆さんは、生涯最後まで神の子として日々生かされているものであります。感謝します。学校のお友達に、あるいは職場の人に、皆さん自分がクリスチャンですとお伝えしておられますでしょうか。 周りの人たち、お友達は、皆さんが、クリスチャンであるということ、イエス様を信じる人だということを知っていますでしょうか。教会に誘いましたでしょうか。あるいはイエス様のことをお伝えしたことがあるでしょうか。本当に神様の恵みに預かりましたとき、それは私自身が8歳からバプテスマを受けて、いつも言います通り、大して、立派な、決して信仰者ではありませんでした。けれども、神様の恵みにおいて、イエス様をイエス様じゃないなんてことは、神様の恵みにおいて、考えたことも思ったこともありませんでしたから、小学校では普通に自分がクリスチャンであること、日曜日には教会があること、家族みんながクリスチャンであるということをお伝えしておりました。ですから先日話しましたように、放課後呼び出されて5対1で、ある宗教の方たちと子供、お友達と、論じ合わなければならない、小学校5年生ですよ。5年生で見える神が神、見えない神は神じゃないという、こういう非常に高度な、子供たちにおいては、小学校5年生においては非常に高度な議論を持つようにと、その中心閣の人に言われまして、黒板に書いてですね、この、イエス、そして別の、ちょっと言いませんけども、あるお名前、こっちが神でこっちは神じゃないとですね、見えないんだから神じゃないと言って、そんなことないと言ってですね、それ以上の何かを言えることはできませんでしたけども、非常に悔しい思いを持ちながら、でもイエス様は神様だから、見えなくたって神様なんだから、こういうことがありましたよね。小学校だってある意味では、言えばそういうことが起こるわけですよね。迫害とまではいきませんけれども、しかし義のために、イエス様のためにといえば、そういうことだって、起こることもある家庭で皆さん、イエス様のことをお伝えしていらっしゃるでしょうか。ご家族を教会に誘っていらっしゃるでしょうか。誘えば、いろいろな戦いは起こってくるものです。でも、皆さん、今は隠れキリシタンの時代ではありませんから、幸いなことに、自由にこの日本においては、今、福音を、あるいは自分が信仰を持っているということを言うことができるんです。ある厳しい国の宣教地から帰ってきた先生は、日本に帰ってきて過ごす時間、本当に自由にチラシが負けるという喜びをお語りになっておられました。別の国においてはそれを言うこともできないし、述べ伝えることもできない。でも日本に来たら、チラシを配ったって、自分がクリスチャンと言ったって、捕まってしまうことはない。そういう幸いな中に今私たちは置かれております。それゆえに恐れずにイエス様を証ししましょう。福音を述べ伝えましょう。そして教会に勇気を持って誘いましょう。シーンですね。それはもう本当に主の恵みなければできませんけれども、今日はその恵みを受けながら、でもその恵みに応答していくのは皆さんです。黙示録の3章の12節でしょうか。イエス様がおっしゃいました。私は戸の前に立って、戸口の前に立って、あなたの戸を叩いています。誰か開けてくれるなら私は喜んでその中に入って、あなたと共に食事をしよう。皆さんが心を開かなければ、戸を開かなければ、イエス様を働きになることができません。今日の御言葉をもって、ヨセフさんを通して私たちは励ましをいただきたいとそのように願います。ヨセフさんは勇気を出して、イエス様のためにその時置かれた場所で、その時置かれた状況でできる最大のことをしました。その後のことは全て神様に委ねました。結果としてそのことが今歴史の中でも私たちに語り継げられている素晴らしい証人として、この今日も私たちに述べ伝えられています。なぜ私たちがそのようにお友達にイエス様を伝えるんでしょうか。職場で教会に誘うんでしょうか。それは今日第一ペテロの2章の御言葉を開きました3節です。それはあなた方が主が恵み深い方だということを味わったからです。アーメン。第一ペテロの2章の3節、あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。味わったからです。 主が素晴らしい恵み深い方であるということを味わったから、このイエス様のために勇気を奮い起こしたいんです。そして9節をご一緒に読みましょう。ペテロの手紙第1、2章の9節。ペテロの手紙第1、2章の9節。430ページ。ペテロの手紙第1、2章の9節、430ページ。430ページ。よろしいでしょうか。ペテロの手紙第1、2章の9節をご一緒に読みます。430ページ3。はい。しかし、あなた方は選ばれた民、王の系統を引く際し、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。アーメン。私たちが暗闇の中からあの罪の力から解放されて今驚くべき光の中へ招き入れられたのは、この素晴らしい福音をイエス様を広く全ての人たちに伝えるためなのです。アーメン。私たち一人一人には誰とも比べることのできない、一人一人に特別に用意しておられる主が置かれている場所が、主のご計画があります。今それが何か具体的にわからなかったとしても、私たちが今日のヨセフさんのように、アリマタヤのヨセフさんのように、神の国を待ち望みながら、今日来るかもしれない、明日かもしれない、そのように待ち望みながら、イエス様のために勇気を奮い起こして行動していくとき、イエス様のために私のできる限りをもって自分を捧げていくとき、イエス様へのあなたの愛を行動に表していくとき、聖霊なる神様は皆様のうちに信仰を与えてくださり、聖霊の素晴らしい油注ぎを与えてくださり、主が開かれている道を明らかにしてくださることを信じます。ヨセフさんのように今置かれた場所で勇気を奮い立たせていくならば、主が必ずその中で、その時、その出来事を通して皆様にお語りくださることを信じます。このように生活をすることが、このように日々生きていくことが、今日ペテロの手紙の2章に記されている五節、あなた方自身も生きた石として用いられて、霊的な家に作り上げられるようにしなさい、ということではないかと思います。一人一人が日々霊の家として、聖霊の宮として、生きた石として、過去のことではありませんよ、今ですよ、今イエス様の恵みに応答していく、これが信仰です。昨日のことではない、先月のことではない、子供の時のことではない、今あなた方は主の恵み深さを味わったんです。その味わった恵みに応答していく私たち、また皆様になられますように祝福をお祈りいたします。最後にですね、ポール・トルニエという人のこの最近読んでおります本の中に、今日は子供若者の祝福の礼拝なんですけれども、ある集会でですね、玉川教会が信仰継承のことを覚えて特に祈っていますというふうに言いましたときに、あるご高齢の方から、高齢者はどうなるんですかとですね、こういう質問を受けました。若者ばかり祝福はわかるけれども、でも今教会の中にはたくさんの高齢者の人たちがいる、その人たちはどうなるんですかとですね、そのようなご質問を受けまして、ここにはそういうご質問をする方はいらっしゃらないと思うんですけれども、今日ちょうどこの生きる意味というですね、ポール・トルニエというこのスイス人でジュネーブの人で、 ありまして、この人はカルバンが説教をしていた教会の主任牧師として働き、また医学ですねとキリスト教信仰というものを結びつけて、お医者さん医学が本当に信仰を持って人と交わっていく人格医学というのを提唱されたこの方なんですけれども、この方のですね、最近この本を読んでおりましたら、こういうふうに言っておりましたので、最後この部分を紹介させていただきまして、今日すべての人たちに、子どもたち若者たちだけではない、高齢になったすべての方々にも向けられているメッセージであると思いますので、最後この文章だけ皆様に紹介させていただきます。今ご覧の通り、こんな年寄りになってしまいました。この人の言ってることです、私じゃありません。こんな年寄りになってしまいました。それだからでしょう、ニューヨークの出版社が今度は老年の問題について書いてほしいと求めてきたのです。でも私としてはそんなに年を取ったつもりはなんかないんです。ご覧ください。この通り一人で日本に来ることができたでしょう。これ日本で説教していらっしゃる時なんですけれども、しかしそうは言っても、確かに数年後には、今この時ポール・トルニエ先生がいくつだったかちょっとわかりませんが、確かに数年後には、今やっているようには自分で車を運転することもできないでしょうし、耳が聞こえなくなったり目が見えなくなったりするかもしれません。老年というものは用なしにいつかは誰にでも来るものです。しかし人間はそれをあまり考えようとはせず目をそらしています。やはりそれではいけないのであって、年を取る前に、年取ったらどうなるのか、あらかじめ問題を直視していく必要があると思います。今日老人問題は社会問題になりつつあります。老人は社会の外に放り出されたように感じ始めました。今の社会は物質的生産の上に成り立ち、何も生産できないものは不要なものと見られるからに他なりません。老人の中にはもちろんまだまだ頭もさえ能力もあって活躍している人も少なくありませんが、その生活がもはや時に何の意味もない、そのように思っている老人の方々も周囲にたくさん見かけます。しかし人間は最後まで創造する人間、クリエーションですね、創造なる神様でいらっしゃいますから、創造するクリエーション、創造していく人間として、また忙しく生きたいという内的欲求も実は持っている存在なんです。実際定年後に15年も20年もあるならば、いろいろな外国語を学ぶことさえできるのです。それだけまだ年月が残っているなら、原子物理学者にだってなれるかもしれません。人間には常に自分を進歩させたいという願望があります。ですから老年であっても進歩の時でなければならないのです。あまりにも多くの老人たちが過去にしか目を向けていないのは本当に残念です。老年は一つのアバンチュールですらあります。もちろん体力の限界の中で考えなければいけませんが、たとえ体力は衰えれ、心理的な力、記憶力などが衰えても、なお成長を続けることのできる領域があるんです。すなわち、霊的に向上することができるんです。心をもっと大きくすることができるんです。愛に成長することができるんです。若い時には愛は極めてエゴイスティックな愛で、相手の人にあなたをできるだけ幸せにしてあげたいと言っても、本当は自分が幸せになりたいと願っていたものなのです。若いうちはそれでもいいのですが、年を取るにつれてもっと利己心から解放された愛に成長していかなければなりません。元気で働いている時には、同じ職場の人とか、同じ教会の人とか、同じ党派の人などを大切にしますが、年を取るにつれてもっと広い、大きな愛に生きることができるものです。また同時に自分の内的生活のため、神との親しい交わりに生きるために、もっと時間を見つけることができるでしょう。忙しかった時代にはなかなかそんな余裕はありませんでした。という、これが、高齢者に向けてですね、どんな世代にあっても私たちは霊においていつでも日々古いものは過ぎ去り、新しいものが生じていく、この素晴らしいキリストの命の中に生きていく恵みの世界に置かれていることを信じて感謝いたします。どうぞ主よ、この恵みが玉川教会に豊かに注がれますように、私たちが目を覚まして神の国を待ち望むヨセフさんのような信仰を持って、一歩信仰の勇気を持って 気を奮い立たせて信仰の一歩を今日から使わされていくそれぞれの場所で主に行動してご愛をお返ししていく私たちとなりたいとそのように思います。それゆえに今ペンテコステを待ち望んでいます。最後使徒言行録一章八節、教会学校の暗唱聖句でしたが、一章使徒言行録一章の八節をもう一度ご一緒に読んで、もう開かなくても皆さん読めると思いますけれども、開きになる方は213ページです。213ページです。使徒言行録一章の八節をご一緒に読みましょう。よろしいでしょうか。使徒言行録一章の八節です。ご一緒に読んで終わりましょう。3、はい。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。アーメン。新しい週間、私たち一人一人がに主が置いてくださるその場所で、主の素晴らしい栄光のために花を咲かせる私たち一人一人、また皆様となりますように、祝福を心からお祈りします。恵み深いご愛なる天のお父様、御言葉をありがとうございます。また教会にこのようにして子供たちから大人に至るまで全ての年齢層を与えてくださり、私たちが一人一人を覚え、また私たち自身の霊的成長を覚えて、今日御言葉をいただきました。信仰のチャレンジをいただきました。ありがとうございます。どうぞアリマタヤのヨセフさんのように、本当にあなたにこの喜ばれて、またあなたのために勇気を振るって、その与えられた場所であなたのご栄光を表すことができますように、証人としてどうぞいよいよ聖霊の力に満たされて、私たち一人一人神の国を待ち望みながら、置かれた場所で主よあなたのために尽くすことができますように祝福してください。格別にここに集った子どもたち、若者たち、力があります、エネルギーがあります。この時にどうぞ聖霊様満たしてください。聖霊のバプテスマを与えてくださって、どうぞたった一度の人生ですから、イエス様、ヨセフさんのようにあなたのために勇気を奮い起こすことができますように、またそのことを通して学校で職場で置かれたそれぞれの場所で主を大いに証ししていくことができますように、主を賛美する者たちが多く多く立ち上がることができますように、どうぞ導いてください。必ずそのようにして玉川教会のまた世界宣教リバイバルを私たち一つとなって成していくことができると心から信じております。主をどうぞ祝福してください。どうぞお一人お一人に、今日集められた方々、ライブ配信を通して聞くお一人お一人に聖霊の恵みを注いでくださいますようにお願いいたします。心からの感謝を持って、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。